ください。聖書朗読、イザヤ書45章20節から25節。旧約聖書1137ページです。イザヤ書45章20節から。国々から逃れてきた者は集まって、共に近づいてくるがよい。偶像が木に過ぎないことも知らずに担ぎ、救う力のない神に祈る者。意見を交わし、それを述べ示せ。誰がこのことを昔から知らせ、以前から述べていたかを。それは主である私ではないか。私を置いて神はない。正しい神、救いを与える神は私の他にはない。地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得よ。私は神、他にはいない。私は自分にかけて誓う。私の口から恵みの言葉が出されたならば、その言葉は決して取り消されない。私の前にすべての膝は鏡、すべての舌は誓いを立て、恵みの御業と力は主にあると私に言う。主に対して怒りを燃やした者はことごとく主に服し、恥を受ける。イスラエルの子孫はすべて主によって正しいものとされて誇る。続いて、新約聖書フィリッピの信徒への手紙2章1節から4節。新約聖書362ページ。フィリピの信徒への手紙2章1節から。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。ご一緒にお祈りします。世界を創造し、私たちを命へと呼び出し、今日も私たちを生かせてくださるイエス・キリストの父なる神様、あなたが新年のこの日、ここに私たちを再び集め、共に礼拝を捧げる恵みを与えてくださったことを感謝いたします。私たちの小さな群れがこの新しい一年も皆の証のために建てられ、さまざまな弱さを抱えながらも守られて歩むことができますよう切に祈ります。救い主なる御子なる神様、私たちの世界の悲惨をご覧ください。富める者はますます富み、貧しい者がますます脇へ追いやられ、それでもあらゆる人が孤独の中に苦しみ、お互いの悪口を言い合って争い、主権を主張してお互いに妬み合い、自らのうちには差別を抱えております。発言する力のない人々、とりわけご高齢の方々や子どもたちや社会において少数民族である人々の上に、あなたの憐れみと罪の許しと命の回復が 生じますように。私たちの地域の中にも孤独を抱え、進むべき道が分からず、お互いにイラついて妬み合って、本来あるべき信頼の姿を持てないでおります。どうか慰め主なる聖霊の神様が私たちを癒し、私たちのあるべき一体性を取り戻すことができますよう導いてください。私たちの間で病を抱えている仲間たち、小さな子どもたち、これから社会の責任を担って生きていく若い方々、そのような人々すべての上にあなたの導きと恵みが豊かに豊かにありますように。今日聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。キリスト教会の暦で本日は権限祭、あるいは公言日と呼ばれます。権限祭の成立はキリスト生誕祭、つまりクリスマスの成立と関係があります。紀元4世紀の前半、すなわちキリスト教にローマ帝国で寛容令が出されてしばらく、西方の教会、つまりローマを中心とした諸教会は12月25日をキリストの生誕祭として正式に祝うことを決めました。翻って申しますと、新約聖書も原始キリスト教も300年ほどの間、クリスマス、すなわちイエスの生誕祭を祝っておりませんでした。クリスマスは遅く成立したお祝いです。そしてこれに影響を受けた東方の教会、つまりギリシャ、小アジア、パレスチナ、エジプトの諸教会は、同じ4世紀の中頃、それまでは別々に、しかもさまざまな日付でお祝いされていたキリストの誕生祭、そしてキリストの洗礼祭を統合いたしまして、1月6日今日をエピファニア、権限の祭りとして祝うようになります。1月6日はアレクサンドリアでは諸女の神様コレーが息子アイオーンという神を産んだその誕生祭でした。そしてその結果、同じ紀元4世紀の後半には、今日1月6日は西方発祥のクリスマスを受け入れた東方地域では、誕生祭の要素を取り除いた洗礼、その他の要素を含む権限祭として、また東の方で権限祭を受け入れ、東方発祥の権限祭を受け入れた西ローマの方の教会では、洗礼祭を異邦人への救いの告知という意味に変更を加えて祝うようになりました。つまりクリスマスと権限祭は東西教会の文化交流の歴史でもあります。キリストのお誕生日と洗礼日に別々の祭日を当てることは、ローマ皇帝の誕生日と即位日が別々の日に祝われたことと実はパラレルです。イエスは王ですから、皇帝になぞらえてお祝いされたのです。もっとも東方の教会には誕生祭と洗礼祭を合わせたという形の権限祭を現在に至るまで保持している流派もあります。例えば、聖地ベツレヘムの生誕教会で有名なアルメニア首都教会、その他のパレスチナやエジプトの諸教会です。この諸教会にとっては今日こそがクリスマス、つまりキリストの誕生祭です。 しかしイエスの洗礼については次週の礼拝で取り上げることとしまして、今日は私たちの教会の洗礼式で信仰告白として朗読されるフィリピの信徒への手紙のキリスト賛歌、その導入部分に注目したいと思います。キリスト賛歌そのものはクリスマスの礼拝の洗礼式でもう一度朗読されましたが、神の形を持つキリストがその地位を放棄して奴隷の形をとって十字架の死という恥辱の死を死に、神によって天高く引き上げられて主という名を与えられたと歌っています。そしてこの賛歌を導入するのが、その直前に置かれた明明自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい、お互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものですという勧めです。つまりキリストの振る舞いと運命が信徒たちの倫理的な在り方のモデルとされています。私たちが洗礼式の信仰告白として用いるキリスト賛歌は、ではどのような振る舞いのためのモデルなのでしょうか。その導入部分を、試しにギリシャ語の原文に沿う仕方で、訳してみました。修法の裏面をご覧ください。もし何らかのキリストにある語りかけが、もし何らかの愛の励ましが、もし何らかの霊の交わりが、もし何らかの共感教区が、かっこあるなら、動詞は原文にありません。君たちは私の喜びを満たせ、君たちが同じことを思うようになるように、同じ愛を持ちつつ魂を分かち合う者たちとして一つのことを思いつつ、何事も敵害心によらず虚栄心によらず、むしろ低き思いで互いを自分より優れていると考えつつ、それぞれが自分のことごとでなく、むしろ各人が他人のことに鍵括弧も閉じ目を向けつつ、パウロはまずもし何らかの何々があればという仮定的な言い方をします。もし何らかのキリストにある語りかけ、愛の励まし、霊の交わり、共感教区があるなら、このことは私たちが互いに信頼を持って生きるのは必ずしも自明のことではなく、その前提ないし根拠となるものが幾ばくかなりとも与えられている必要があるということを示します。キリストにある語りかけとはおそらく、キリストを通して神が私たちに語りかけるという実感のことです。これは信頼を持って生きようとする者たちが自力で作り出せるものではありません。むしろそのような人々が等しく神から受け取るものです。愛の励ましも神が人を愛し励ますという経験が前提にあり、それに応えて私たちが互いを愛し励ますということでしょう。それが証拠に霊の交わりと言われる時の霊は、ほぼ確実に神の霊のことです。その交わりとは、霊を共有することに他なりません。世界の限界を超える神の創造的な力を私たちが共有する、それが霊の交わりです。そのことがあって初めて共感教区が私たちの間で実現します。この原文は 腹綿と体と訳してもよい。相互の強い連帯を示す身体言語です。私たちは腹綿と体でお互いを思いやるのです。続いてパウロはフィリピ教会のメンバーに、私の喜びを満たしてほしいと頼みます。その中身は、君たちが同じことを思うようになるようにです。これは信徒たちのマインドコントロールを意味しているでしょうか。いいえ、そうでないことは、同じことを思うが具体的にどのように達成されるかを述べる直後の発言からわかります。すなわち、同じ愛とは神とキリストとパウロと信徒たちを相互につなぐものであり、信徒たちは魂を分かち合う者たちとして一つのことを思うように期待されております。これは思考の確立性を意味しておりません。そうではなく、愛と魂と思いの共有です。そしてそのことはさらに、何々ではなくむしろ何々、英語で言う not but の構文で二通りに言い換えられます。すなわち、虚栄心や敵害心によらず、自分でない者たちを自分を低くしながら自分より優れたものと認めること、これが、一つ目で、もう一つは、自分のことでなく自分でない者たちのことに目を向けること。これら二つは、おそらくはまずは共同体の一体性を目指していると思います。そしてそれはもっと外に広がっていくと考えられているのでしょう。この勧めは、古代ローマ社会、とりわけそのエリートたちの間で常に上を目指すというメンタリティが支配的であったこと、威張るのが当たり前であったこと、また自分たちのグループの間で派閥を作り、場合によっては敵を陰謀や粛清によって抹殺していたということと見事に対照的です。4節後半の他者のことにもの「も」を私が鍵括弧に入れていることにご注目ください。現代のあらゆる聖書翻訳の定本として用いられるギリシャ語新約聖書の校訂本がそのように表記しています。この記号は新約聖書の写本にこの部分もを意味するギリシャ語のちっちゃな言葉カイという言葉がある写本とない写本がありまして、両方の読みについて書写本の重要性の程度が拮抗していて、どちらが元来のものであるか写本の重要性だけからは判断がつかない、なので、委員会は、これがある読みとない読みがあるよということを本文に採用したという意味です。日本語訳聖書ではこの括弧表記は煩わしいとみなされてあっさり無視されます。そして新共同訳聖書でも、つい先頃交換された教会共同訳でも、全く同一の文言でこう訳されています。めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。実はこのもが写本にあったりなかったりするということと並んで、めいめい自分のことだけでなくという日本語訳のだけという言葉も原文にありません。つまりこの翻訳はもを採用し、それをよく理解できるようにと原文にないだけという言葉を新たに補って、 つまり英語で言うと not only but also の構文の意味に理解した翻訳を提示しているのです。このようにパウロの言葉を発言するとき、全体はおそらくこういう意味に理解されるでしょう。まず自分のことは自分でしっかりやりなさい。でもそれだけでなく、できれば人の面倒も見なさい。これは世間の常識にも合致する大変真っ当な教えです。よし、やがて人のお役に立てるよう、まずは私自身がしっかりしなくっちゃという意味にとれば、若者たちの向上心を支えることもできると思います。しかしながら、その場合、何もそのために私たちが愛や魂や思いや腹渡や体を共有したり、他者を自分より優れていると考えたりする言われは必ずしもないと思います。だってまずは私自身が自分を確立し、人様にも良いことを提供できるようになるという意味では、実は人より優れた存在になるということが優先されるはずですから。ましてや神の形であるキリストが自分を虚しくして奴隷の形を取ったり、ましてや自分を卑しくしてまさか十字架の死を死んだりしなければならない、そのような必然性はさらさらございません。天の高みから下界を見下ろし、人間たちよ、自分の世話は自分でしろ、そして他人の面倒もたまには見てやれと命じれば済んだのではないでしょうか。では、もがない本文はどのように理解できるでしょうか。私に思いつくのは、これも英語風で言いますと、Not just, but rather に近い構文です。つまり、ただ自分のことを最優先するのはやめなさい。むしろ他人のことを気にしなさい。確かにパウロ自身、直前の文脈で次のように発言しています。1章23節4節というところで彼はこう言っています。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと私は熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。パウロは個人的な願望よりも共同体の要請を優先することにしたのでした。キリストについても有名な日本の賛美歌で次のように歌われます。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を尋ね、友なき者の友となりて、心砕きしこの人を見よ。他人のことにもの「も」を含まない読みは、内容的に見て本来の読みである可能性は高いと思います。ですから日本語の翻訳にも「も」に鍵括弧をつけてほしいものです。歴代のキリスト教徒たちはこの箇所を今ご紹介した2つの意味で読んできたと思います。つまり、何々ばかりか何々もの読みは個人の確立を前提に他者への配慮を進めていて、これはこれでとても立派な倫理です。他方で、ただ何々でなくむしろ何々という読みは自分よりも他者への配慮を優先させていて、パウロやキリストはこれに即していきました。しかし、他者を優先させる生き方はなかなか
リスキーです。私が人のお世話を一生懸命しても、誰も私のことを構ってくれなかったら、私はまるまる損をするだけではありませんか。私は損はしたくありません。パウロは自分でアルバイトをしたり、あるいは義援金をもらったりしながら、キリスト教のコミュニティの内側や外側の他者のために一生懸命働きました。その際、彼が自分の世話を最優先しなかった、あるいは無理やりそうせずとも済んだのはなぜか。それは同じように他者への配慮を最優先してくれる仲間たちが、つまり愛と魂と思いを共有して、互いを自分より優れていると考える人々が、つまり志を同じくするサポーターたちがパウロを支えたからです。例えばフィリピ教会のメンバーたち。私たちが洗礼式を祝うとき、そのようなコミュニティのあり方に幾ばくなりとも近づきたい、少なくともそうした生き方を良しとする心意気を持って、互いを重んじ合う姉妹兄弟たちになりたい、そしてそこから生まれる平和を世界に明かししたいと願います。お祈りします。恵み深い天の父なる神、あなたは御子をこの世界に与え、あなたが人間のための神であること、人間を愛するがゆえに死の中にまで歩み入ることを示してくださいました。その恵みに私たちが応えて、罪許されて歩んでいくことを私たちに今年もお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ご一緒に賛美歌276番を歌いましょう。お立ちください。